And today, I'd like to share with everyone about keeping harmony.
今日は、皆さんと調和を保つっていうお話をしていきたいと思います。
And what do I mean by harmony?
で、この調和っていうのはどういう意味でしょうか?
Well, more importantly, what does the Bible talk about?
聖書にはどう書いてあるでしょうか?
And today we'll be talking about harmony that's harmony not just with family, but with neighbors, coworkers, classmates, and church family.
で、その自分たちが一緒に暮らしている家族だけではなくって、家族、近所の人、それから同僚、クラスメート、教会の家族との調和っていう話をしていきたいと思います。
Because we are supposed to be more and more like our Heavenly Father.
私たちはどんどんどんどん神様に似たものと変えられていくようになっていくべきなんですね。
Our Heavenly Father's character is one of harmony and not disorder.
そして私たちの天のお父さんのご人格の一つはその無秩序ではなくて調和っていうものが人格の一つなんです。
And I'd like to look at 1 Corinthians 14:33.
第一コリントの14章33節を見ていきたいと思います。そのことが書かれています。
It says, For God is not a God of disorder, but of peace, as in all the congregations of the Lord's people.
第一コリントの14章の33節。神は混乱の神ではなく、平和の神なのです。生徒たちのすべての教会で行われているように。
And so this harmony has to do with being ministers of God's peace.
その神様の平安っていうものを表していくものであるべき。
And we as Christians, we really understand that we are to love one another.
私たちはクリスチャンとしてお互いに愛し合っていくべきだということをよく分かっていると思うんですね。
But in everyday life, what does that look like? How can we love one another as Jesus has loved us?
でも毎日の日々の生活の中で、イエス様が私たちを愛してくださったように、私たちも互いに愛し合うっていうのはどういうことなんでしょうか?
And isn't that for special people? Like, that doesn't really apply to every Christian, does it?
それは特別な人だけにそう言われているのじゃないの、ないのでしょうかと思ったりもします。私たちにも関係あるのと思ったりします。
And maybe that doesn't apply to this case or that case.
この場合はそう、それに当たらないだろうとか思ってしまったり。
But Ephesians 4:3 says this.
エペソ人への手紙の4章の3節にはこう書いてあります。
And this is a central verse. Let's remember this one today.
今日これが一番重点を置いていきたい御言葉なので、それを見ていきたいと思います。
It says, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace.
平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保ちなさい。
And making everyEffort. Let's look at that again. Making every effort.
で、ここに熱心に保ちなさいというふうに書いてあるんですが。
Yeah, so we can understand we need to have unity and the bond of peace. That's understandable.
私たちは一致して、そして平和で結ばれている、それ理解できるべきであるっていうのを理解できると思うんですけれど。
But are we making every effort?
でも私たちがそれを熱心に、あらゆる努力をしてそれをしているかどうか。
And effort here is not passive, it's action, huh?
そのあらゆる、努力、熱心に保つっていうことは受け身ではないんですね。
Making every effort. How do we do that?
私たちがそうなるようにあらゆる、熱心にそれを保っていく、あらゆる努力をするという英語で表現なんですけれども、どういうふうにしていったらいいんでしょうか。
So today, how can we practically do this? How can we keep unity and peace?
実質的に私たちがこうやって、一致を 熱心に保つことができる、平和の絆で結ばれて熱心、御霊による一致を熱心に保つことができるのか。
How can we do that at home with our family?
家で家族の間でそれがどうやってどういうふうにできるのか。
How can we make every effort to do that at home?
家庭の中で熱心にそれを保つことがどうやったらできるのか。
How can we make every effort at work?
仕事、職場でそれを熱心に保つことというのはどういうことなのか。
To help be that action of peace at work.
職場で平和の絆で結ばれるように行動を取るということ。
How about with our neighbors? How can we do it with our neighbors?
近所の人、周りの人とはどうでしょうか。
There's some neighbors who are really, you know, hard to live at peace with, aren't they?
その平安の絆で結ばれて一緒にやっていくことが難しい近所の人もいるかもしれないです。
What can we do about that?
私たちがそれに対してどういうふうにしていったら、どういう行動を取っていったらいいのでしょうか。
Let's look at that.
それを見ていきます。
Point one is, Know the facts before you judge a situation.
一つ目のポイント、状況を判断する前に事実を知ろう。
This one is ouch to me. I don't do this all the time.
これは私があいたたっとちょっと痛いなって思うとこなんですね。常にできてるかというとそうではないと言わざるを得ない。
And maybe if you have the same experience as me, that you see this fact and this fact, so of course that's what they're doing, huh?
皆さんもこういうことないでしょうか。ある事実があって、この事実があって、その2つ、これとこれを見て、ああそうか、きっとこれに違いないっていうふうに結論を自分で出してしまう。
And so without looking more carefully at it,
でもっとこう丁寧に詳しく見ていくことをせずに。
Without asking what's their motive behind what they're doing, without talking to them.
あるいは当事者のその動機、どういう動機があって、どういう事情があってそれをしたのかという話を聞かずに。
Talking in a peaceful way at a peaceful time to them. Without doing that.
平和な雰囲気の中でこう落ち着いて話をする、そういう状況が必要だと思うんですね。
If we don't do that in a peaceful time, in a peaceful way,
もしそれを私たちがしなければ、その平和な状態の中で落ち着いて話をするということをしなければ、
we could cause the opposite of harmony.
その調和っていうのと反対の結果が出てしまうと思うんですね。
So for us, don't come to quick conclusions without really knowing the situation fully.
なので状況を完全にどういう状況なのかを把握しないまま、その結論を出してしまうということをしないようにした方がいいと思うんですね。
And my friend Chuck Graff, he used to always say, "I need to be careful when I know I'm right."Be careful when you know you're right.
私の、すごく仲良しの友達のチャック・グラフトさんという人がいるんですけども、いつも彼が言うのは、自分が正しいと思うときこそ気をつけた方がいい。
Because what? I know I'm right, so you're ready to jump on them, but
だから自分が正しいと思ってたら、すぐにこう結論に走ってしまって何か決めつけてしまうというようなことをしてしまいがちですが。
But there's always a possibility. There's one thing that you don't know.About the situation.
でもその状況の中で自分の知らない情報っていうのが隠れてる可能性があるんですね。
And Proverbs 3:21 says, "My son, do not let wisdom and understanding out of your sight. Preserve sound judgment and discretion."
箴言の3章の21節、我が子よ、見失ってはならない知性と思慮をよく見守れ。
Let me give a story. When my two sons were little,
私の息子が小さかった頃、二人の息子が小さかった頃、
and my wife and I and the four of us, we were in Nagano-ken at the swimming area where we go often in the summer now.
で家族4人でよく、夏に行くその湖のところの、まあ、泳げる場所があるんですね。そこにいたんです。
And it brings back good memories from when I was a child, when I was their age there.
で、私も小さい時からそこへ行っていたので、自分が小さな時のこともすごくいい思い出がたくさんあって思い出すような、そういう場所なんですね。
And I remembered as a boy that there was a hot dog stand there, and we sat there at the beach, eating hot dogs and watching people swim. I remember that.
自分が子供の時にすぐ横にホットドッグスタンドがあって、でちょっとその、遊泳できるエリアが浜辺になってるんですけれども、そこに座ってそのホットドッグをこうかぶりつくっていう、そういう思い出があるんですね。
So wanting to have the same experience, I went to that hot dog stand.
で同じようなあの体験を今度は自分の家族、自分の子供たちとしたいと思って、ホットドッグスタンドに来ました。
The four of us were sitting there and in the swimming area with our hot dog and
で4人が私たちみんな泳いでるのを見ながら浜辺のところに座ってホットドッグかぶりついてたんですね、4人で。
And one kind lady came up to us.
そしたら優しそうな人が私たちのところに近づいてきました。
And she said, "Excuse me."
でちょっとすいませんっていうふうに来られて。
Did you know there's no food or drink allowed in the swimming area?
このスイミングエリアのところで、食べ物を食べてはいけないということはご存知ですかっていうふうに言われました
。And she said it in a really nice way, a very friendly. She wasn't like attacking, very friendly.
とってもこう攻撃するような言い方ではなくて、とても優しくフレンドリーに声をかけてくださったんです。
And I said, "Oh no, I didn't know."
で、私はそれを聞いて知りませんでしたって言ったんですね。
And she said, "Look at the sign behind you."
あなたの後ろに立ってる看板見てください。
I looked around and
で後ろを振り返ったら、
It was bilingual in English and Japanese. It says, "No food or drink in the swimming area."
日本語と英語両方で、ここで飲食はしないでくださいって書いてあったんですね。
We were sitting.
私たちはそこにその看板の前に座って
In front of the sign, yeah. And,
食べてたんですね。
So that was a good way for her to tell us, wasn't it?
で本当にその、女性の方が声をかけてくださった、声のかけ方っていうのはすごくいい声のかけ方だったなって思うんですね。
What if she did it a different way?
もし彼女が全然違った形で声をかけてたらどうでしょう。
What if she said, "No food or drink in the swimming area. Don't you read the sign?"
もし彼女が来て、ここのスイミングエリアで飲食禁止って後ろ看板書いてるでしょって言ったらどうでしょう。
Hello?
ちょっとって言われたら、
yeah. Don't you read?
読めないの？文字が読めないの？
And I turn around and I see it.
そう言われて後ろを見て書いてたら、
I will move, but next time I see that lady, I won't want to talk to her. I won't want to have anything to do with her. She had just like made a wall there.Like, oh, oh, yeah, I was wrong, but.
多分それ言われたらそこからは抜くと思うんですね。あのそこからは立ち去ると思うんですけど、あの人今度見かけても話しかけんとこって多分思う。そこにはあのその人と私の間に壁ができてしまうと思うんです。
So the way that we tell the truth.
だからその真理、真実っていうのはあるんですけれども、それをどう伝えるか。
When it's told with respect and with love.
尊敬の気持ちを持って愛を持って相手に伝えるということ、
can bring peace.
それが平安調和っていうものをもたらすと思うんですね。
And point two.
二つ目のポイント、
Don't let anyone fool you by telling you things that aren't true.
真実でないことを聞かされて騙されないようにしよう。
Ephesians 5:6 tells this.
エペソ人への手紙の5章の6節にこうあります。
Let no one deceive you with empty words, for because of such things God's wrath comes on those who are disobedient.
誰にも虚しいことは言葉で騙されてはいけません。こういう行いのゆえに神の怒りは不従順の子らに下るのです。
This is something that we should all be careful about. It's just spreading information, if it's not true, it doesn't help.
私たちみんながこれ気をつけるべきだと思うんですけれども、その情報が本当の情報、真実でなければ、その情報を広めるっていうこと自体にその役が役に立たない。
And why do people spread information that's not true? Why do good people, good Christians, do such a thing?
良いクリスチャンでも、本当でない情報をこう渡してしまうっていうことを広げてしまうということがあります。
Many times because they're just not thinking about how big of an impact they're making on the world.
そのこと、その本当のことでないことを、広げてしまう、広めてしまうっていうことのその影響力っていうものをあまり深く考えないでそれをやってしまうんですね。
And so as Christians, when we don't, when we sharesomething that's not true, some gossip or something, it not only shows who we are, but it reflects badly on all of our brothers and sisters in the Lord.
で、そのゴシップとかを広めてしまうということは、私たち自身にもそれが悪影響がありますけれども、その私たちの神様の家族である兄弟姉妹にも悪い影響を与えてしまうことになるんですね。
Let me share a funny.Story about that. It's a little bit funny now. We can laugh now.
今考えるとちょっとおかしいなっていう話が一つあるんですけれども。
This is something that happened long ago before Facebook.
で、これはすごく、だいぶ前で、Facebook とかができる前の頃の話なんですけれども。
It was back in the days when people sent email and they would just attach something interesting or funny and send it to everybody in their email list.
その頃は何か面白いこととかを見かけたらメールで添付して人に送るっていうようなことをしてたと思います。
And there was a time when a lot of people were just using the internet for the first time and they wanted to talk to somebody and so when something came to their place they just forwarded it to everybody on their list.
で、インターネットがやったと、普及してきたような頃で何か面白いものとかを見かけたら、人とコミュニケーションを取りたくてそれをすぐに誰かに送るっていうようなことをしていました。
One time I got an email from someone I didn't know who was from a church that my mother went to in Michigan.
で、ある時に、私の母が行ってた教会のあんまり私がよく知らない人からメールが来たんですね。
Because my email address was in the church bulletin. Please pray for Lloyd, who's a missionary in Kobe.
会ったことがない人ですね。それどうして来たかっていうと、教会のその修法に、神戸でそのミニストリーをやっているロイドさんのために祈りましょうということで、なんか私のメールアドレスも載ってたんですね。
So this email came to everyone on her list, and it came to me.
そして、その私のところにメールが来ました。
And it was a story about a famous department store, Neiman Marcus.
で、それはそのとても有名なニーマンマーカスというデパートがあるんですけれども。
And Neiman Marcus is expensive. It has a 100-year history of luxury.Clothing and goods.
で、ニーマン・マーカスというのは、100年の歴史が創立以来100年の歴史があって、高級品を売るということでとても有名な、高級志向のデパートでした。
And so some rich people wear Neiman Marcus and they go, where'd you buy that? I bought this at Neiman Marcus.
だから、お金のある人はニーマン・マーカスで何かを買って、でそれどこで買ったのって言ったら、こう自信満々にニーマン・マーカスで買ったんだよっていう感じのそういう場所です。
And so this email said, I went to Neiman Marcus and they went to their coffee shop.
で、メールがこういうふうに書いてあったんですね。私はニーマン・マーカスに行ったんですけれども、そこの、喫茶店かコーヒーショップに行きましたと。
And I asked, what's the recipe for these cookies?
で、そこでそこに売ってるそのクッキーのレシピを教えてくださいって言ったんです。
And then they said, it'll cost $250 for the recipe.
で、 250ね、250という言い方ですけども、2ドル50、そのレシピは2ドル50です。
So, of course, yeah, she thought 250, but when she went to the
2と50って言ったんですね。
Went to pay, it was $250 for that recipe.
そしたら、2ドル50ではなくて250ドル、だいたい2万5000円、6000円です
ね。And so everybody, I'm sharing this for free to get my money back, and so.
でもうあまりにもレシピが2万5、6千円もするレシピを買わされてしまったので、もうこんなのも高くついたからもったいないから、もうこのメールみんなに教えてあげる、このレシピ教えてあげるって言って来たんです。
So there's a cookie recipe.
でクッキーのレシピがついてた。
But I thought it's a little bit strange.
でそれ見てなんかちょっと変な話だなと思ったんですね。$250,
they would never charge that without double checking. Do you really want it? You know, like.
250ドル、レシピが250ドル、なんか、
doesn't sound true.
あんまりなんか本当の話じゃないんじゃないのというふうに思ったんですね。
So I checked.
で、チェックしました。
And of course it wasn't true.
そしたらそれやっぱり本当じゃなかったんですね。
It was, not true at all. They didn't have a cookie recipe.
クッキーのレシピなんて渡したこともなければ、そんなこと実際事実じゃなかったんです。
Many years after that, thiswent out and kept on going.
でもその後の何年も何年もその偽のニーマンマーカスクッキーのレシピがどんどんどんどん広がっていきます。
So it kind of damaged the image of Neiman Marcus. Like, huh, you charge such a stupid price, you know, for your cookies.
で事実にもかかわらず、わってあそこは250ドルもするレシピに250ドルもお金取って。やってるっていうようなあまりいいイメージでないものがどんどん広がっていきました。
But finally, Neiman Marcus did something.
で、ニーマン・マーカスがついに立ち上がって、
And this is good for us to remember when we have false information told about us. What should you do?
私たちが自分に関する本当でない噂が広まったときに、あ、こうするべきなんだなというお手本のようなものだと思うんですけれども、
Neiman Marcus on their homepage, they said.Yeah, many people have been asking about this recipe, this $250 recipe.
で、ニーマン・マーカスが、たくさんの人がこの250ドルもするレシピについてのお問い合わせを、当社にしてきましたということが書いてました。
That's a myth.
そしてそれはもう本当に、不思議な話で。
Yeah, myth is like a not a true story.
本当の話ではなくて。
And If we wanted to give you a recipe, we have our favorite cookie recipe. We'll give to you for free, and please share it with everybody you know.
で、皆さんがその、私たちの、まあ、基準にかなうようなそのレシピを知りたいとおっしゃるなら、私たちすごくいいクッキーのレシピを、持っているので、それを皆さんに分かち合いますって言ったんですね。
So even today, if you search for Neiman Marcus cookie.
で今でもニーマン・マーカスクッキーって言って検索すると、You'll get all kinds of stories, but
you'll get some good cookie recipes given freely by Neiman Marcus.
いろんな話がもちろん出てくるんですけれども、その中にニーマン・マーカスが、無料で皆さんに紹介したすごく美味しいクッキーのレシピっていうのも出てきます。
So two things we can learn from that is,
ここから2つのことが学べると思うんですが、
It's so sad that.Good Christians would pass slander against the company without even checking to see if it's true or not.
すごくいい経験なクリスチャンであっても、そうやってその虚偽の宣伝になるようなその誹謗中傷につながるようなものをこう広げてしまうっていう可能性があるということ。
So don't slander the name of a company or a person.
だから会社とか誰かのその誹謗中傷につながるようなことを広げるようなことを気をつけましょう。
What's sad is it comes from good people, so you want to believe them. You know, your family member or some relative or somebody.
すごく悲しいのは、そのすごくいい人からそれが情報が回ってくるということです。家族とか信頼しているような友達とかそういう人から回ってくるということ。
And it seems probably seemed harmless.I was just sharing a cookie recipe.
そしてクッキーのレシピを送ってるだけだからそんな害があるようなことじゃないでしょうっていうふうに思ってしまう。
But that story with it did damage, and good people work there. Good Christian people work at that store,
and そして実際にはやっぱりダメージがあって、いい人たちがたくさん働いてるんですけれども、そこの会社にやっぱりダメージがあった。
So, point
three. 3つ目のポイント。
Be sensitive to what offends others.
何が相手の気分を害してしまうのかに敏感になりましょう。
Another way to think about this is, don't be easily offended yourself.
まず一つは自分が簡単に気分を害してしまったり怒ったりしないっていうこと。
And we're familiar with that teaching. Remember, my brother Rob.Said, I will not be offended. That was one of the things that he was teaching us from Joyce Meyers.
Joyce Meyer さんの、教えてらっしゃることの中から教えた一つに、簡単に気分を害したりしないっていうことが一つ入ってたと思うんですけれども。
I will not be offended. But then instead, be sensitive to what offends others.
で自分が簡単に人の言ったことで傷ついたり気分を害したりするしないようにっていうことだけでなくって、じゃあ他の人、周りの人がどんなことで傷ついたり気分を害してしまうことなのかっていうことを知ること。
And this is something I've been guilty of because I think of course because it's my value of course you wouldn't do this and so or of course they shouldn't feel bad that I do this.
私はこれ自分でも失敗したことあるんですね。でやっぱりそれはどうしてかというと自分の基準で物事を考えがちなんですね。だからもちろんこういうふうに考えるだろうとか、もちろんそんなこと気にしないだろうっていうふうに自分の基準で考えてしまいがち。
One was many mission trips from places like Hawaii.
ハワイのようなところにミッショントリップに、行った。
And so young people in Hawaii are very passionate about the gospel and want to share it, go to other countries and have short-term mission.
で、そのハワイでそうやってミッショントリップに行こうっていうようなことがあって、すごく情熱を持った若いクリスチャンたちがいて、いろんなところにこう、ミッションで行くんですね。
And so, in Hawaii, people don't wear as much clothing. It's hot all year.
でハワイっていうところはいつももう一年中暑くて、そんなに厚着しない国、場所ですね。
People go to church wearing something that's a little bit like swimwear almost or beach outfits.
でもう結構水着に近いような格好で教会に行ったりとかっていうこともあったりするんですね。
And that's okay in Hawaii. That's part of the
culture. ハワイでは結構それは受け入れられているような状況で。
But when someone is at the front of the church sharing.
でも その人が教会でそれを何か証をするっていう時に、
In another country,
他の国でですね、他の国で証をするっていうような時に、
That isn't used to a young lady with the belly button showing or the
その国ではそのおへそが見えるような短い T シャツを着た人が教会の前で証をするっていうようなことが文化がないという国に行ったとします。
At the beach may be okay, but
ビーチではいいかもしれないけ
れども、As you're sharing the gospel with that much showing in, well, even in Japan, but let's say other countries that are a little more sensitive.
福音をそうやって分かち合うっていう時に、そういう文化のないところでもう体 の, そのおへそが見えるような状態で証しをするっていうことがある場合、
And there's the feeling like, what's the problem? It's okay, you know, I'm not from this country. I'm wearing the clothing from my country. So what's the big deal?
本人は何が問題なのって、私はいつもそうやってこうやって暮らしてるし、私の国ではこれは全然普通のことなんだけどって思うかもしれないです。
It becomes a stumbling block.Block that's unnecessary for people.
その文化のない国の人にとっては不必要なつまずきになってしまう可能性があります。
And so just because we're not offended doesn't mean that others wouldn't be.
だから自分が傷ついたり気分を害さないよって思うことでも、他相手にとっては傷ついたり気分を害してしまうようなことである可能性もあるんですね。
And there's this truth that no matter what you say, what you do, there will always be someone who's offended.
で、もちろん何をやっても何をしても常に傷ついたという人が出たり気分を害する人っていうのは出ると思います。
But when we love, want to love people, we'd like to find out a little bit more and don't push people's buttons that's unnecessary, you know?
でも私たちがそうやって神様の愛で人を愛していくっていう時に、もう少しじゃあ相手が傷つくこと、相手の気分が害するようなことをもう少し興味を持って知っていったらいいんじゃないかと思うんですね。相手にとって押すべきでないボタンを押さないようにするっていう努力。
And so the nice mission team from Hawaii could wear a aloha shirt that covers the belly.
ハワイからのミッションチームが例えばおへそは見えなくてアロハシャツを着て行ったとしますね。あるいはムームーとかを着て、
So still express that you're from a different country.
そのことで、自分たちは違う国から来たということは表現できると思うんですね。
But make it easier for people to receive the gospel, not be a hindrance.
聞いている側はつまずきを味わわずに、その相手が言ってることをスッと受け入れることができる。
So the same thing with us, our culture in Japan, we have to think about that when we go to another culture.
私たちも一緒です。日本っていう日本の中での文化というものがありますけれども、私たちが違う国に行ったときには、
What is some area that might be offensive to them?
相手にとってその気分を害するようなことっていうのはどんなことなのかなと、
And don't just feel like
見ることが。
Well, I have the freedom to do that, so they should change.
私は何をやったっていいという自由があるんだから、相手が変わらなければいけないという態度ではなくてですね。
In the days of the New Testament, when it was written, there was two cultures that were the Jews and the Greeks who were gathering together.
新約聖書を書かれた頃に、2つ その文化っていうものが、合う出くわすっていう状況がありました。ユダヤ人の文化、ギリシャ人の文化。
And of course the Jews had a lot of the Old Testament law and what things are forbidden to eat and one thing what things you should eat。
ユダヤ人にとってはその旧約聖書の中に書かれているような食べるべきでないものとか、禁止されているものっていうことが。あったわけですね。
And the Greeks didn't have such a law about what foods to eat or not eat.
そしてギリシャ人の方は何を食べたらいいのか食べてはいけないとかっていうようなそういう立法がなかったわけです。
So now, as Christians, both Greek and Jew who believe in the one Lord Jesus,
そしてそのユダヤ人もギリシャ人も、イエス・キリストを信じることによって神を信じる者となったときに、
When they gather together and eat together,
共に食事をするとき、共に集まって食事をするときに、
says First Corinthians 10:32.
コリント人への手紙第一の十章の32のところに書いてあるんですけれども、
Do not cause anyone to stumble, whether Jews, Greeks, or the Church of God.
ユダヤ人にもギリシャ人にも神の教会にもつまずきを与えないものになりなさい。
And Romans 14:19-21.
そしてあります。そしてローマ人への手紙の14章19節から21節も見ていきます。
Again, this word make every effort comes. Make every effort.
ここでまたその make every effort とそのあらゆる努力をして、さっきの熱心に追い求めなさいという、保ちなさいという表現のところですけれども、
Let us therefore make every effort to do what leads to peace and mutual edification.
そこで19節に同じ表現で出てくるんですけれども、ですから私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう。
In verse 20, it says, "Do not destroy the work of God for the sake of food." Verse 20. 20
節、食べ物のために神の御業を台無しにしてはいけません。
So, because of your freedom, you know, well, it's okay for me to eat this food.
私たちには自由がありますから、その食べ物を食べてもいいとか言いはずだというふうに 考えると思うんですけど。
But you know, there's a group of people who it's, you know, it's not their custom and it's a little bit uncomfortable. They feel it's hard for them to accept that.
でも、ある人の文化の中ではそういうものを食べる習慣がないっていう人がいて、それに抵抗があるっていう人たちもいる。
And so consider, you know, it's not so important this food. It's much more important to you know, the work of God. We want the work of God to go forward and not whether we eat this or whether we don't eat this.
これを食べるとかあれを食べないとかっていうことが大切なのではなくて、神様の働きっていうものに私たちは焦点を置いていくべきなんですね。
So maybe it's not food, but something else in our culture that rubs against someone else.
じゃあ、私たちの文化の中でじゃあ食べ物ではないかもしれませんけれども、何かこうちょっと摩擦を起こすようなものがある。
The key principle is here is to make every effort to have peace.
ここでのその、基本になる、大切なその価値観っていうのは、超その、
make every effort to have peace.
平和を保つということ。それを熱心に保ちなさいということ。
Basically, we don't want hurdles that people have to cross in order to receive the gospel.
もっと簡単に言うと、神様を受け入れる、キリストを受け入れるためにハードルになるようなものを、What did you say?
We don't want hurdles to get in the way of people receiving the gospel.
福音を受け取るためのハードルになるようなものを私たちはいらないということ。
And we different churches do different things to be sensitive to non-believers.
で、いろんな教会が、クリスチャンでない人にすごくこう敏感に対応するっていうことをいろいろ考えてると思うんですけれど。
And one thing that at KBF we've done is we try to limit the religious vocabulary.
KBF では。気をつけていることっていうのは、あんまり宗教的な言葉を使わずに神様のことを伝えていくっていうこと。
So that someone who just comes from a background that's not a Christian background can feel comfortable and not have to learn religious vocabulary to talk to each other.
そのクリスチャンのそのこうと関係が今まで全然なくて何もそういうことを知らないっていう人が来た時にも違和感を言葉で宗教的な言葉を使うことによって。違和感を感じてちょっと遠く感じてしまうということがないように気をつけてきてたと思うんですね。
That helps to not have a cultural gap that they have to get over this cultural gap from everyday life into Christian vocabulary life.
なんかその普段の生活とそしてこう、クリスチャン用語の世界にこう入ってなんか違う世界のようなこうハードルがあるっていうことがないようにそのギャップを埋めるっていうことを。
But we ourselves should not be sensitive when someone else uses Christian vocabulary.
でもそうだからといって私たちが今度逆にクリスチャン用語を使っている人たちに対してこう何か裁くようなことをするべきでもない。
Because in our church, it's you're all listening very quietly, right?
ここ私たちの教会って割と皆さん静かに聞いてますよねメッセージを。
And the, a lot of churches, after everything that's said, is a amen.
でもたくさんの教会で、牧師が一言喋るごとにアーメン、アーメンっていうような教会もあるんですね。
And they say the pastor says something really good and hallelujah.
そして牧師が何かすごく強く訴えたいようなことがあったらハレルヤっていうふうに言ったりします。
That feels good for me. If you say amen, hallelujah, I feel like oh yeah.
私がこうやって喋ってて相づちのようにみんながアーメンとかハレルヤとか言ってくれたらちょっとなんか気持ちいいかもしれませんけども。
But think of someone who just came from your company. You bring them to church and there's hallelujah.
でもその状況の中でもし例えば会社の人でクリスチャンじゃない人全然教会も来たことない人を連れてきたときにみんなが一斉にハレルヤとかアーメンとかっていう雰囲気独特の雰囲気の中にいたとしたらどんな感じですか
？And I've had visitors come.To the door of this church.
私もあの 教会のこの入り口のところまで、訪ねてきた人がいたんですね。
And they said, すみません、ここではあのアーメン 言わないとダメですか? どう言うんですか? You know, what am I supposed to say? Am I supposed to say Amen or Amen or Hallelujah? What am I supposed to say?
今ちょっと両方言っちゃいましたけど、英語も日本語も言いましたけど、はい、そうやってどういう言い方したらいいんですかみたいなことを質問されました。
ここ
は
アーメンですか、そうめんですか、ローメン、なんかラーメンですか、まあジョークで some people said such a thing、
ね、ちょっと冗談でそういうようなことを言う人もいるんですけれど、
and said no just come as you are、 もう no special vocabulary、
特に使わないといけない用語とかもないですから、もうあなたのままで来てくださいって言ったんですね。
and so、that's one thing that we do and don't oh but then the other thing happened。
でそれは私たちのやり方ですけども、こういうことも起きました。
Someone who became a Christian at KBF。
KBF でクリスチャンになった人がいました。
And they went to Tokyo。
で東京に行きました。
And they said, "What's a good church?"
でいい教会どこですかっていうふうに聞かれて、
And I told them, "どこどこの教会ですいいよ。
でどこどこの教会いいと思うよ」って言って進めたんです。
And they went there。
でそこに行ったんです。
And they said, "Whoa."It's scary. They say Amen and Hallelujah.
そしたら KBF で慣れてたので、行ったらもうアーメンとかハレルヤをいちいちすごい言ってた。ちょっとびっくりしたっていうんですね。
I said, "Don't worry about that. You know, the Bible teaching is the same as us."
で、そんなの心配しないで、気にしないでって教えてることは聖書から教えてて同じことを教えてるんですからって言ったんですね。
So when we go to other churches, we don't have to condemn them for.
だから他の教会に行って自分たちのやり方と違うからって言ってそれを何かこう責める必要もないわけです。
Yeah, just enjoy a new flavor.
もう新しい味を楽しんだらいいんだと思うんですね。
So then, wrapping up.
まとめに入りたいと思います。
So basically, our Heavenly Father is kind and loving.
私たちの天のお父様は優しくて愛のある神様です。
And we're called to be people of peace, people who love one another.
そして私たちはそうやって平安、調和というものを保ちお互いに愛し合っていくべきものです。
The last verse, 1 Peter 3, verse 8.
ペテロの手紙第1の3章8節。
Finally, all of you,Be like-minded. Be sympathetic. Love one another. Be compassionate and humble.
最後に言います。みな一つ思いになり、同情し合い、兄弟愛を示し、心の優しい人となり、謙虚でありなさい。
So as we make every effort, let's think of this.
私たちがそうやって熱心にそのようなものを保とうとするときにこのことを考えていきたいと思います。
Recently, we had a message of take up your cross and follow Jesus.
最近のメッセージの中で十字架を自分の十字架を担いで歩むっていうことの話もしました。
What does that mean to take up your cross every day?
日々十字架を担いで歩く、担って歩くっていうのはどういうことなんでしょうか。
Today, these things that we've learned areways to take up our cross and follow to die to our privileges. What's it to them? They shouldn't worry about what I do. So this is a way to take up our cross to be sensitive to others' needs and not our own.
自分の必要に焦点を置くのではなくて、周りの人のそのニーズにこう気にかけるっていうこと、そのことがその自分に死ぬっていうことであると思うんですね。
And of course, don't misunderstand that as that you have to be abused for Jesus' sake. No.
もちろん、イエス様のために自分が、こうなんだ。虐待される、悪い方向で利用されるべきだということではないです。
You should just suffer and be nothing person.
その我慢だけしても耐える、ひどい目に遭ってても耐えていきなさいという、耐えてばっかりいなさいということではなくて。
But it's more like that lady at Nojiriko who said, "Do you know that you're not supposed to eat food and drink here?"
でもそうではなくって、そうやって優しい態度で愛を持った態度で、その湖で声をかけてくださった女性のようにこういうことだということはご存知でしたかっていうような態度で接していくということ。
So、
だから真理を渡すんですけれども愛を持って真理を渡していく真実を伝えていく。
Sometimes that means timing.
で、時にはそれがタイミングを考えて伝えるっていうことでもあると思います。
Not now when they're full of stress, but some other time when they're relaxed. Let's talk about it.
それを伝えるべきことなのかもしれないけれども相手がすごくストレスを感じている状況の中で今ではないなと思って控えるっていうことも、愛の行動だと思うんですね。
Understand that, when stress level goes up like it has been for the last year
or... ストレスがまあこの1年ぐらい振り返ってもそうですけれどもストレスがものすごく高い社会の中で
people don't have the yo-yoThey don't have the, they don't have the kind of maxed out and difficult to be kind and loving.
人には気持ちの余裕っていうものがそうやってストレスが高い状態の中ではなかなかなかったりします。そしてもういっぱいいっぱいになってしまって、他の人に優しくするっていうような余裕がない時もあります。
So let's make that yo-yo, that peace, and receive God's peace so that we can spread.That you. So、we do
なので神様からのその平安を受け取って私たちがその中でこう余裕を持って優しく接していくことができるようにしていきましょう。
So、you,
だから私たちは休憩もしなければいけないしリフレッシュする必要もあります。
アメン。
アメン。
Let's worship the Lord in song.
じゃあ賛美をしていきましょう。
I am servant, and I am listening. Speak to me, Lord, speak to me. I need your wisdom, the truth and comfort. Speak to me, Lord, speak to me.
Speak to me.